陽次郎のどうでもいい走り。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。昨日新潟シティマラソン出場してまいりました。そして今下半身ボロボロ、メンタルボロボロで月曜日を迎えております。結論から言うとダメだったね。いやもう悔しい、悲しい、不甲斐ない、もう後悔しか残らないレースになってしまいました。まあね、こんな時もあるよねと気持ちを落ち着かせようとしているんだけれども、もう悔しくって悲しくって、昨夜はぐっすり寝れました疲れてたんだね、ぐっすり寝ました。でね、昨日すごく天気が良かった。でね、体調もそんなに不安はなかったんで、途中まではねほんと気持ちよく走れた。でもフルマラソンっていうのは魔物がいるんだ。思わぬアクシデントに見舞われて苦い思いをしたけれども、まあなんとかゴールにはたどり着いた。とりあえずはちゃんと、新潟市の陸上競技場まで戻ってくることはできた。まあ戻るっていうか、ビッグサンからスタートして陸上競技場までたどり着くことはできた。でね、当初このマラソン大会にかける思いだったり、自分なりに立てた目標なりをね、このポッドキャストで前喋っていた。もちろん記録を狙っていたところもあったけど、ハーフマラソンなんかにもねこう出てて、ちょっとね今回そのフルマラソンで記録を更新するっていうのは難しいかなと。なんか体も重いし、怪我の調子もまあ芳しくもないしっていうんでね、あの頃のような絶好調の走りっていうのは今回期待できないかなと。でもまあ4時間は切りたい、笑ってゴールしたいって思っていたんだけども、ダメだった。それすらもダメだった。反省会です。今日のポッドキャストは昨日のフルマラソンを走ってのあれこれを喋っていこうと思いますが、一人反省会ということで、あーだこうだ言いながら昨日のレースを振り返ってみたいと思います。どうでもいい走り。ふくらはぎが痛い。なんとか張ってね、今マイクの前まで来ましたが、ふくらはぎだけじゃないね、全身筋肉痛、肩も痛いし腰も痛い。今日はこのまま一日おとなしくしていようと思います。でもね、昨日ね、本当スタート前にもラントモに会えて、一緒に軽くウォーミングアップしたりできてね、ゆったりとした気分で、本当リラックスしてスタートラインに着きました。でね、スタートラインに着いた時もね、立っている時も、本当偶然なんだけども、一緒に農園活動に参加している方ともお会いして、本当隣にいて、うわーみたいなね、あれ出てたんですかなんて言って、なんか、いいね、こうやっていろんな人と出会えるっていうのもまたマラソン大会の醍醐味。大きい大会だとね、エントリーしている方も知り合いも何人かいたんで、そんな方々とお会いできる機会もあった。走っている時もね、沿道に多くの声援があって、これはこれで嬉しかったし、友人が応援にこう出てきてくれていてね、混雑した中で僕の方から彼の姿を見つけることができて、ハイタッチね。集団の中からね、私を見つけるのは大変だと思うんでね、あ、いたと思ってね、友達いたと思った瞬間にこうハイタッチなんかしちゃったりしてね、そんな彼ね、私の走りを見て、いや正確には私の走りが僕の走りを見てではなく、マラソン大会の雰囲気に心動かされたんでしょうね。来年のハーフ出るわなんてね、メッセージを送ってきた。こうやってランニング仲間が増えるのは素直に嬉しい。というのが、スタートしてから5キロくらいまでの出来事ね、沿道の声援があって友人とも会えて、本当リラックスした気分でスタートが切れて、よかった、調子よかった、ここまでは快調で、5キロを 30分切るペースで刻んでいたんで、まあ、若干早いかなと、自分の中では早いかなと思っていたんだけども、目標を掲げているんで、なんとかこのペースを維持したい。新潟の名所磐梯橋を渡ると沿道の声がひときわ大きくなる、ね、私も職場があったところでございます。仕事場ここまで来てね、仕事したんだなというふうな、こういろんな思い、複雑な思いもこう感じながらそこを走っていたんですが、普段車でしか通ることのできない大通りをこう駆け抜けていく、この爽快さよ。ただこの時ですね、尿意を催しましてちゃんと朝トイレに行ってその辺も抜かりなく準備して、ね、やっておいたつもりだったんだけども、突然来ました、テケデーンって感じでね、ラブストーリーは突然にのもう始まったみたいな感じので、匂いがテケデーンってこうやってきまして、でまあね、スタート前にトイレ行っておけばよかったんだなと思うんだけど、トイレすごく混んでてね、これはまあちょっと大丈夫だろうと。でももうそのテケテンが始まった時にもうこれは限界かなとなって、簡易トイレに駆け込んだ。ここでタイムロスなんです。はい、後ろを走っていた4時間切りのペースメーカーがこの時まあ先を行ってしまったんで、これはやばいと、このロスを取り返さなくちゃと思ってしまったのが、これが死亡フラグですで15キロの通過タイムが1時間24分、10キロもね1時間切るペースで走れてたんで、まあ、ちょっとハイペースになっていた。この時にまあね、なんとかそのペースメーカーの4時間切りのところの方々の前を走りたいと思ってね、で、この計測タイムは後で記録書をダウンロードしてそこに載っていたのを見ながら喋っています。まあでもね、その一難去って、まあこれですっきりしてね、足の運びも悪くないし、全然息も上がらない、すっきりしたところでここからもう一回こう立て直していこうと。で個人的に掲げていました最初の難関、港トンネルの中に入っていきます。この海の下をこう抜けていくトンネルでね、ここにね微妙なアップダウンがあって、これが地味にきつい。でトンネルの中なので景色が全く変わらないので、なんだろう、イメージとしては僕そのドラえもんのタイムマシンに乗ってこう時空を超えている時のその背景がこう流れていくような、なんかねこう妙な感覚になる。今僕はどこかに転生しているんじゃないかっていうね、なんかそんな感覚になって、まあ走ってたんだけどね、今回ねここでの苦しさをあまり感じることもなく、アップダウンも無事に超えて、まあいいペースだなと、いいペースで続いているなと。それはこれまでの坂を登ったり丘を登ったりっていうね、これまでのハーフで走ってきた時のその大会と比べたら、これ式のアップダウンはもうねなんてことはないよっていう慢心、これも後々やってくる悲劇への伏線になってた。でね、今回走ってて、その自分が今何キロ走ったのかっていう風なことをそんなに意識しなかった。気がついたらもう20キロ超えてて、あ、もう半分走ったんだなと、残り半分もういけるんちゃうかなって余裕をかましていられたのも、まあここまででしたね。案の定ここからだんだんしんどくなっていく。でしんどくなるんだけれども、それは想定内っていうか、しんどくなるのは分かっているからその対策を練っておこうと。でしっかりその対策は練っているはずだった。そう、一口塩羊羹そうってね、塩分と糖分の補給、これ大事で、30キロ過ぎからはもう足も止まるランナーの姿がちらほらあってね、まあそうなるよね、もうここまで3時間も走り続けてきたんだからしんどくなるよね。でも私はあなたたちとは違うのだよ。ここまででしっかり給水もしておる、そして塩羊羹を口に含んで補給食の摂取もバッチリと入念な対策を練って挑んでいる私はここで足を止めるわけにはいかないのだと、歩いているランナーを横目に走り抜ける。 ていう、そういう考えが後に自分に戻ってくるブーメランになっているとはこの時はつゆ知らず、30キロ過ぎても、大丈夫だったんですよ。足が残っている。若干この時ね、ふくらはぎの痛みがじわじわ来ていると、乳酸溜まってきているなっていうのは感じていたんだけども、慎重に足を運べばまだ大丈夫、つることはない、あと10キロでしょ、大丈夫なんじゃないかなと。で、今回35キロあたり、35キロ付近だったかな、あの桃太郎、アイスの桃太郎があるんで、これはね絶対手に入れたいと思ってた。天気もよくって、ちょっと暑いくらいだったんで、桃太郎をゲットし、ここで糖分補給と体のクールダウン、これね前回出た時にね、これをやっておけばいいかなって思ったんだよね。でも前回もね、記録を狙っていたところだったんで、あの補給食ね、そのエイドの食べ物そんなに取らずにこう走って、それで後半失速したっていう風な反省があったんで、ここねちょっとクールダウンをしたい。本当に今年のこの夏の暑さを乗り越えるのにお世話になりました、桃太郎。何度救われた、何度助けられたことか、もう感謝の意味を込めて桃太郎ありがとうと思いながら頬張り走る。一番の至福の時間でしたね。しんどい時間帯ではあったんだけど、ああやっと念願の桃太郎染みてくな、体がこういい感じにこうクールダウンしていくな、この冷えていく感じが心地いいな、辛いけどねってね、走りながら、そのひとときの幸せを感じていました。ただこの時もう限界だったんでしょうね。私の両ふくらはぎ38キロまで来ましたよ。もう残りゴールまでほんとすぐそばっていうところまで来て、ちょっとピキッってなって、あ、でも止まったらダメ、歩いたらダメだよと気力で足を運ぶ。もうねこの時だんだんタイムが落ちてるのは分かってきている。でも頑張れ頑張れと自分をこう鼓舞しながらね、一歩一歩着実に足を運んでいけと。でなんとか信濃川を越えたところで、ついに両ふくらはぎの悲鳴が。なんでしょうね、この瞬間ね、僕の中に北斗の拳のケンシロウが出てきて、お前のふくらはぎはもう死んでいる、ピキーってなって、右ふくらはぎが安倍氏、左ふくらはぎがヒデブってなって叫んだかと思うと、もうダメ、もう一歩も前に足を運べない、止まってしまいました、後続のランナーにどんどん抜かされていく。沿道の頑張れの声が切なく聞こえてくる。なんか惨めだって思ったね。なんか惨めな感じに襲われてて、うわ悔しいっていう、そんな悔しさも込み上げてくる。で歩いてはちょっとずつ歩いてはアキレス腱を伸ばし、行けっかなと思って小走り始めるとケンシロウが出てくると、そんなのをちょっと繰り返していて、なんとか39キロ付近ね、1キロそんな状態でもう一歩一歩こう進んでいって、ついに本当のこう私の断末魔の叫びがそこで聞こえてきたと。この時沿道から声援を送ってくれていた、あの自転車に乗っていたお兄さん、声をかけてくださってありがとうございます。あの人間ダメな時はダメって言いましょうね、ちゃんとダメって言いましょう。こういう時ね、大丈夫ですかってこう聞かれて、ついつい大丈夫ですって言っちゃうんですけども、今回このお兄さんにね、大丈夫ですかって声かけられた時に、大丈夫じゃないですってこう言ってましたね。本当にもうダメだったんだろうね。でお兄さんがね、肩を貸してくれて、私支えますから、こうゆっくり足を伸ばしてください、そうゆっくりでいいです、ちょっと足触ってもいいですか、マッサージしますって、もう本当にねいろいろ尽くしてくださって、でもうなんかその間にも4時間のペースランナーに抜かされて、もう目標の4時間切りはここで終わったなと。もうでももうそれどころじゃないと、もう足の、痛いのがもうどうにもならんと。でお兄さんがね、私がここであなたに手を差し出したら失格になりますってこう言ってくる。心配してくれてるんだなと思いながらも、 あの私ただの一市民ランナーなので、市民ランナーが走っているだけですから、もうそれよりも足の痛みを治してくれてるお兄さん、今私にとってはもう輝いて見えますと。少しでももう本当足が動けるようになることが第一。本当にあの時のお兄さんありがとうございます。ヒーローです。私を救ってくれた神です。こういう人になりたいって思ったね。困っている人に大丈夫ですかって声かけられる人って本当素晴らしい、ね、本当お兄さんありがとうございます。そんな私がこの悶絶している38、9キロ地点、そのあたりのところって、あのテレビ局の前でなんかテレビカメラがあるなっていう風なことを混沌とした意識の中で、そのカメラがあることは確認できました。おそらくカメラマンの絵的にはラストのこう距離をね、頑張って走るランナーの姿ってのを収めたかったのかもしれないけども、なんだろう、どうだろう、苦悶の表情を浮かべるランナーがそこに立ち止まっていて、ごめんなさい、カメラの正面に立っていてすいませんでした。まあでもこれがね、フルマラソンのリアルな絵です。多分ね、収録してはいなかったんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんな姿を晒しておりました。まあ、本当ね、こう何回も言いますけど、改めてこの時のお兄さん感謝の気持ちを述べたい。でもなんかこうゴールに向かわなきゃっていう風なね、気持ちもこうなんだろう、流行る気持ちみたいなのもあったし、こんな状況でも1秒でも早くゴールしたいと思っていたんで、多分ね、お礼もそこそこにその場を離れてしまったんだと思います。ありがとうございます、大丈夫ですみたいな、そんな感じでこうね、去ってしまったんですが、もうできることなら、もし私が鶴だったら、夜お兄さんの家を訪れて、あの時助けていただいたおっさんですってこうお礼を言いに行きたい迷惑だけどね、それはただ迷惑だけどね、うん、まあ、それができないので、もうここでお礼を言います。はい、あなたのおかげでなんとかゴールの陸上競技場までたどり着くことができました。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい走り。今回の範囲はいろいろあるんで、これを教訓にしていきたいと思います。スポドリ飲みすぎたね、美味しかったけどね、足がやばいってなってから、これを緩和させるにはスポーツドリンクが必要だと思って、もうガブ飲みしていたら腹タポンタポンになっていた。あと一口サイズの塩羊羹2本入れておこうかなと思ったんだけども、予備にもう1個持って行って合計3個を忍ばせていて、3個とも食べちゃったであとエイドで配っていたね、ジェルとか、もう1個こう携帯していたジェルと桃太郎も結局2本食べたんで、食べ過ぎですね、走ると痩せるっていうけども、きっと必要以上に糖分は摂取していた。はい、まあなんか若干グルメマラソンみたいな感じでね、はい、満喫してましたね。でもね、食もね、ドリンクも楽しんでおりました。では陽次郎選手の今回の新潟シティマラソン結果を発表しましょう。ナンバー3269、陽次郎選手、今回のフルマラソンの結果は4時間13分25秒パーソナルベスト更新、全然遠い、サブ4無理。前回走った時、前回の新潟シティマラソンが4時間7分だったので、コースレコードの更新もならず、もう言うてしまえばもう途中お兄さんに助けてもらったので失格です陽次郎選手ダメでしたね。とまあ散々な結果に終わりましたけれどもね、笑顔でゴールっていうわけにもいかなかったしね、いやー悔しいね。でもね、なんかね、こうおかしいなと思うのが、これでもうマラソン嫌だってなっていない自分がいる。この不甲斐ない結果になってしまったのは何が悪かったのか、前半ハイペースで突っ込みすぎたか、トイレの問題か、食べ過ぎか、いろいろ考えてしまっている自分がいる。そんなわけで多分ね、全身の筋肉痛収まったら まあ、またポテポテ走り始めると思います。ね、ちょっとあれだね、一回記録がどうのこうのっていうのあんまり意識しないで純粋に走ることを楽しむっていう感じでやってみようかな。まあね、練習の時はまあそんなにねタイムを意識するっていう風なこともないんだろうけども、どうしてもこうマラソン大会ってなってしまうと気負ってしまう自分がいるんで、なんかもうちょっとね肩の力を抜いて、ほんとこうゆっくりゆったりと楽しむっていう風なので、マラソン大会に出てみるっていうのもいいんじゃないかな。どうしてもねこう走った後の計測アプリの数値を見て一喜一憂しているっていうのがね、まあこれはこれ面白いんだけど、正直しんどくなっているなっていう風なところもあるんで、本当、まあ、純粋に走ることを楽しんでいきたいと思います。共に走ったランナーの皆さんもお疲れ様でした。なんか SNS 上で記録更新ですとかね、あの笑顔で走れましたなんていう風なコメントを見るとなんか羨ましいなと思ったりもするんですけども、まあ私も私なりには頑張ったと思いますので、ナイスランでした。今日は祝日です。もう今日ポンコツになることは分かってたんでね、終日オフにしていますので、ゆっくりと体を休めたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り、今週この辺で終了です。陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。